はい、こんにちは、荒垣悟です。今回は音声でお伝えしたいと思います。今回お伝えするのは、注目を集めることイコール売上を上げることになるということをお伝えしたいと思います。ただしですね、こう、なんだろう、下手にキャラを作ってこう目立つ、注目されることで売上が上がるというような意味ではないです。もちろん、人によってはそのようなキャラを立てることで、目立ちで売上が上がるということもありますけれども、一般の方にとって、一般の方っておかしいですね、普通の人にとってキャラを作ってこうそれに徹してですね、目立つで注目を集めるっていうのは結構難しいことだと思うので、日常的に意識してほしいことを今日お伝えしたいと思います。まずですね、一番注意してほしいことなんですけれども、嘘はつかないということですね。これはとても大事だと思います。やっぱり中には嘘をついてブランディングする方もいますけど、そういうのはですね、キャラを作るのと似てて、いつかこうメッキが剥がれるというか化けの皮が剥がれちゃうので、それはやめましょう。で、そういったことに注意した上で、どういうふうに注目されるかっていうことなんですけれども、今あなたもきっと SNS をですね、使ってらっしゃると思うんですね。で、あるいはブログを書いたり、メルマガを書いたり、公式 LINE をやったりということで、何らかの情報発信をしていると思います。僕が、注目してほしいのはこの情報発信の時です。僕が、コンサルタントとして、客観的にこう皆さんの書いている文章を見ていると、ちょっとこう奥手すぎるんですね。本当はこんなにすごい人なのに、なんでこんなにこう奥ゆかしいんだろうなんて思うことがよくあるんですけれども、ここでですね、あえてエッジを効かせるって僕は言うんですけども、注目を集めるためにエッジを効かせた表現を作るということがとても大切だと思います。これが結果的に注目を集めることになるんですね。で、どういうふうなものがいいかということを風にすればいいかということを、簡単な例で挙げていきたいんですけれども、例えばあなたがですね、新しい商品サービスを何か考えたとします。そうですね、例えばこんな商品サービスないんですけど、1キロで5キロ痩せるというですね、なんかプログラムを開発したというふうにしましょう。わかりやすくですね、その時に1ヶ月で5キロ痩せるプログラム誕生しましたと、こう例えば、ブログなり、情報発信のタイトルに書くよりも、今までダイエットを失敗し続けた男が1ヶ月で5キロ痩せた、その秘密は知りたくないですかっていうようなことを変えるだけで、やっぱり注目されるわけですね。あれ、なんだろうと。それってコピーライティングの話じゃないのというかもしれないんですけど、コピーライティングの話とも言えるかもしれないんですが、今回はコピーライティングの詳細というよりは、どうやって注目を集めるかというところに注目してほしいなということを、お伝えしたいわけなんですね。だから、最初にお伝えしたようにね、嘘はダメなんですけど、どのように見せるか、どのように注目してもらうために見せるかというところを注意するということです。これが意識せずにですね、つらつらつらーっとその情報発信してしまうと、本来ならエッジが効いた情報のはずなのに注目されないということになるわけです。で、どうやったらエッジが効いたそういったことができるのかなっていうことなんですけど、これですね、よく質問されるんですね。コピーライティングの能力を、力をつければそうなるんですかとか、何かこうデザインですね、情報発信の際のデザイン、例えば添付する画像だとか、その画像に文字を入れたりとか、そういった、ものをやれば注目されるんですか、これも格論で言えば合ってると思いますし、決して、必要じゃないとは言いません。ただ大事なのは、どうやったらあれって立ち止まってもらえるかなということをまず考えるっていうことがすごい大事なんですね。で、その上で、これ本当にもう今日のこの音声、 他の部分を忘れていいんですけど、これだけは覚えてほしいんですが、テストするってことがやっぱすごい大切です。ある程度リサーチして自分ではこんな感じの表現で出してみたら反応があるんじゃないかと思って出しても反応がないことって多々あるんですね。いやもうほとんどそうかもしれないんですけど、その時にテストをしてみるということがすごい大切です。具体的に言うと、どれぐらいアクセスがあったのかですね。で、どの辺から読まれなくなったのかっていうことを調べるということですね。もし最初が読まれてなければ、もうそもそもダメなわけなんですよ。注目されていないわけなんですね。だから少なくても最初の段階で食いついてきているのかいないのかっていうことを調べ、次にどの辺で反応がなくなったかっていうことを調べていくと、まあ、冒頭の表現がもし悪かとしたら、冒頭の表現を変更する、修正するだけでずっと読まれる、反応が出るっていう文章になる可能性が高いわけです。で、ほとんどの人が例えばそういう時に、あ、自分の今回の情報発信ダメだったとか、今回の商品サービスダメだったとかっていうことになるんですけど、そんなことは絶対ないんですね。そういうことはもうほぼほぼなくて、ただ単に注目されてないっていうだけなんです。ですから、どういうふうに注目されるかなということを一生懸命考えた上で情報発信するっていうことがすごい大切だと思いますが、そのあたりあなたはどれくらい意識されているでしょうか。荒垣偉そうにそんなこと言ってるけど、お前どうなんだよって言われるかもしれないんですけども、僕もさっきちょっと例で挙げたようにリサーチして、あ、これは結構当たりがありそうだなっていうものをやっても全然反応がないことって多々あります。でもやっぱり自分が調べてこうリサーチしてですね、である程度こう固めていったものがやっぱりこう否定されているようで、悲しい気持ちにはもちろんなるんですけど、こっからが実は楽しいところで、じゃあどうやったら反応してもらえるかなとか注目を集められるかなっていうことを考えるわけですね。で、そこで中身は同じだけど、ブログだったら記事タイトルを変えてみたりとか、あるいは出だしの文章を変えてみたりとか、あるいは、ヘッダーのですね、画像を変えてみたりっていうのをちょっといじってみるわけです。で、違う層に、違う読者層に流してみるとかですね。そういうことをやってみて反応を見ていくわけです。で、中には、あ、これやっぱダメだなと、そもそも興味持たれるコンテンツじゃないんだなとかいうのもあります。でもやっぱり中には化けるもんがあるんですね。一部にすごい食いつきが良くてですね、反応が良くて、こう、売り上げにつながるもんとかもあるわけです。ですから、そうですね、注目を集めることはイコール売り上げを上げることっていうことを最初にお伝えしたんですけど、注目を集めることっていうのはイコール反応があるっていうことだと思うんですね。で、反応があるってことはイコール売り上げが上がるっていうことの、まあ、この3段階って捉えるとすごい分かりやすくなるのかななんて思っています。目立つとかですね、奇抜なことをする、そして注目をされるという意味ではなくて、お客様のですね、心にね、ぐさりとこう刺さるようなフックをあるものでですね、エッジをつけて、反応してもらうようにするにはどうしたらいいかというのを、まあ、ぜひこの機会に考えてみてください。で、そのヒントは全てもうリサーチです。もうリサーチ以外はこれの答えってないんですね。で、リサーチとテスト、もうリサーチとテストばっかり荒垣さん言うからさってこうちょっと嫌な気持ちになる人もいるかもしれないんですけど、リサーチとテストしないとやっぱり結局自分の売上に跳ね返ってくるんで、もうここまで来たらちょっとね、もう考え方を変えて楽しもうよっていう風になんか考えを変えるといいのかなって思います。まあ、せっかく言うなら楽しい方がいいじゃないですか。だから、そうですね、まあ、僕これは実際僕の話なんですけど、反応が出るまで修正を 4,5 回をやってみようと。で、それで1回やってダメだった、2回でちょっと上がったとか、3回でまた変わらなかったとかっていう、その変化をですね、自分の中で楽しんで、こう来たかとかね、ああ、読む人とかお客さんってこう考えてるのかとか、そういうふうにこう客観的に見ながら楽しむっていうことがすごい大切じゃないかなって思ってます。 もしですね、なんかそのリサーチとかテストとかですね、わからないとか、それからまあそもそも今回僕がお話していることの意味がわからないとかっていうことであれば、ぜひご質問ください。わかりやすくですね、お話ししたいと思いますので、一緒にね考えてみましょう。中にはもう注目されるってことは嫌ですなんていう人いるんですけど、注目されないとそもそもあなたの商品サービス売れないですからね。だからどんな風に注目されるかっていう方法は星の数ほどあるので、その中であなたにぴったりなものを選んで、あなたが楽しくですね、それを繰り返して売り上げがこう積み上がるような方法っていうのをぜひ、自分なりのね勝ちパターン持ってほしいなと思います。はい、今回はですね、注目を集めることは大事だよ、注目を集めるってことは反応があるってことなんだよ、それが結果売り上げにつながるんだよということをお伝えしました。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。